コモコパレード。
なんか、こう人に勧める映画みたいなのってあるよね。なんか、
ああ、ほうほうほうほう。
なんか、
おすすめの映画、まあ確かに我々聞かれること、まあ特にラムさんと多そうですよね。おすすめの映画教えてくださいとか。
なんかこう、コーポはコーポって映画があるんだけど、
あの漫画でしょ？
漫画、これ映画になるのよ。
映画になるんや、あれ。へぇ。はい、はい、はい。漫画は読んでます。
なぜかわかんないけど、俺はこの、コーポアコーポの映画の公式ブックの文章をえらい書いてるんだ、俺が。大阪人でもないのに。まあ、大阪に今ギリ、家持ってるからギリギリ OK みたいな感じで。
え、あの、パンフとかにってことですか？
いや、あの、本だね。あの、公式の本。で、なんか、大阪のここはこうみたいなこと書いてるからもうドキドキだよ。もうなんか大阪、
確かに
大阪もんみたいなこと書いとるわと思って
大阪とはみたいな感じで書いてるんですね。
でまあ漫画ももちろん読んだんだけどさ、なんかこう、はい、まあなんていうのか、1話がやっぱり強烈じゃない、この
うんうん、
大家っていうのかな、あのまあ家賃を取りに来た、まあコーポ、北ね、コーポ、大阪のコーポ、まあ文化住宅が舞台なんだけど、そこにあのまあなんとなく顔見知りの住人がいっぱい住んでて、なんか大家が金取りに来たって隠れてって、うん、でなんとかさん大家が来るよみたいなことを言ったら、そこで首吊り自殺してて、その首吊り自殺を下ろしてあげて、その後その部屋、その人がまあ結構まあゴミというか物を集める癖のある人だったから、その部屋からも使えそうなものを持っていくみたいなのが1話目やって、
うん、
なんかまあそういう話じゃんか、まあそういうちょっと殺伐としたというか現実味のあるというか、
そうですね、まあ本当に大阪のどっかの団地というか文化住宅でありそうな物語とかキャラクター像を描いている群像劇ですよね。
まあやさぐれた、やさぐれていて京子さんのいないメゾン一国やんか
そうですね、京子さんいないメゾン一国、まあ確かに、はい、
そうそうそう、まあ映画も当然そのお仕事だから拝見させていただいて、
はい、
まあすごく、
もう今公開中なんですか、じゃあこの12月ぐらいだとすると、
そろそろやと思うよ、うん、
あ、なるほど、じゃあもしかしたらこれ聞いてる時にはやってる頃と、
うん、そうやね、
はい、
でまあ、再現度は高かったんやけどさ、やっぱなんかこうどこか感動させようとしてくるよねっていうのがあって
ああ映画やと
映画ってなんかどっか、
うん、漫画はないですよね、
あんまりないね、
とかでなんか淡々と進んでいく感じですよね、
うん、そうね、あんまりなんか、でもやっぱり生きてるって素晴らしいみたいなのはあんまりないよね。
ないっすね、それは。もうずっとクソみたいな日々の中に生きてる人たちを描くみたいな感じですから。うん、
まあその中に希望をみたいなのが多少はなくはないんだけど、当然。その、
うん、
なくはないけどさ、はい、そこをフィーチャーするとさ、ちょっとあれみたいになるじゃん。三丁目の夕日のさ、クソ映画みたいな。誰がゴジラなんか見るかボケみたいになるじゃんか。
すごい、なんか早口で、なんかすごい情報量あったけど、
ゴジラ
はいはいはい、はい、
マイナスワンなんか誰が見るかボケ、
ボケ、
うん、何か、うん、何が泣きドラじゃでおなじみのスタンドバイミードライモン
監督泣きドラに対する恨み強いな、わかるけど、
あと
同じ気持ちやけど、
そうそうそう、何かそういうの、はいはい、そういう映画をさ、あの、うん、進めてきた人に、
うん、
進めてきたっていうか、そういうそういう映画を見たがってる人に、
うん、
騙して見せたい映画って何かなって考えた時に、
はい、
見終わった後に心温まる映画が見たいんだよねみたいな言ってる女の人を、
うん、
そういう映画だよっつって、あのスタンドバイミードラえもんみたいな映画だよっつって見せたい映画は何かなって考えたら、あの、
はい、
タランティーノのデスプルーフだなっていうことに落ち着いたんやけど。
カートラッセルね、
そう、カートラッセルのデスプルーフに。スタントマンのあの、女の子が主演というか、後半の主演の、ね。
主演の。
うん。
はいはいはい。
まあもう今更ネタバレもないから、まあそこそこ話すけど、まあなんか、前半はね、すごいこう、タランティーノ色全開の、あの、うん、怪しいバーでの群像劇みたいなやつで、
うん、
あの、なんかケツ振りダンスみたいなしつつ、うん、あの、カートラッセル、まあまだちょっと若い頃の、若いっつってもまあ、50は過ぎてるぐらいのカートラッセルとか、と若い女の子がこう、うんうんうん、ちょっといちゃいい感じになったりなんかしつつ、スタントもやってるんだね、カートラッセルが。
あ、そうですよね、カースタントみたいなんですよね。そうそ
う、で、はいはいはい、まあお持ち帰りするわけよね、2人女の子をね、
うんうん、
そうそう、で俺の車に乗りなよっつって後部座席乗せたらカシャンカシャンってあの閉まって、それがデスプルーフで、まああの死対応車みたいな感じのやつで、あ、はいはい、重くそ自爆すんのね。ドワーンってなって、で、乗ってた女の子、くっちゃくちゃになるのね。あの、本当に容赦なくくっちゃくちゃになるんだよな、あれな。
はいはいはい。
うん、手足飛んで、ビャーってなって。で、前半戦が終わりなんだね。
確かに。
で、後半戦になって、あの、ゾイ・ベルって俺すげえ好きな、あの、スタントやってる女の子を、と三人の女の子がドライブしてるのかな、まあ、狙われたかなんかで、ね、やり返すぞみたいになるんよね、確かね。
はいはいはい。その、リベンジだみたいになりますよね。うん、
で、最後、こう、追っかけて追っかけてって、まあ、後半それだけなんだよな。追っかけて追っかけてってやるだけなんだよね。
うんうん、うん。
で、捕まえて最後、バーンって言って、全員がパンチした後に、あの、かかと落として、ぐしゃってなって、殺して終わりっていう、すごい終わり方するじゃん。ドラ泣きしてるやつに見せたくないか。
まあ三丁目の夕日好きならきっと心に刺さるだろうっておなじみの。
そうそう、やっぱりさ、ドラえもんもさ、やっぱ最後ドラえもんね、あの結婚の映画も最後はあのワンスアポンタイムインハリウッドのオチみたいなオチで終わってほしいよ俺は。ブラッド・ピットが麻薬やりながらヒッピーを3人ぶち殺すっていう。
なんかもうタランティーノ最後そういうの多いっすよね、なんかね。
でもスッキリするよな。
うん、そうね。
イングロリアルバスターズのさ、
バスターズ、あのナチスのやつ、
うん、あれはびっくりするの、あのまあ主人公級であるブラッピーがやらないんだよな、最後のスッキリをね。まあ、最後の最後はするけど、あの、本当の一番クライマックスのところってさ、ただの部下がやるよね、あれね。
うんうんうん。そうですね、確かに。
では俺もう本当笑っちゃったな。あの、まあ、ヒトラーを、が参加する映画祭みたいなのを狙ってこう、襲撃するっていう映画なんだけど、まあ、なんかヒトラーって結局のところ、うん、あの、そこでは死んでないからさ、歴史上。
うんうん、うん。
失敗するってことがこう、分かっちゃう映画なのね。ネタバレとして分かっちゃう映画で、はい、その、まあ、最後悲劇になるんだろうな。失敗して逃げられるんだろうなって思ってて、最後、ブワーンってなったら、普通にヒットラーにマシンガン当たりまくるんやね。ドドドドドドドって。で、顔面くしゃくしゃになるまで、マシンが落ち込んで終わるんよな。まあ、もうちょっとだけ続くけど、まあ、ほとんどそこで終わるんよね。
そうですね。
そうで、悪いやつ全員、あの、部屋に閉じ込めて、火放って、焼き殺して、撃ち殺して終わるっていうさ。やっぱ、すごいなぁと思ったね。
やっぱ、どういうこととも思うけど、まあ、映画やからいいんかと思うやつですよね。
ここ3つがそのシリーズなんだよね。あの、事実改変シリーズなんだよね。
はいはい、そうですね。そう。
あれもそうだし、そのさっき言った、Once Upon a Time in Hollywood も。
はい。
あとは、あの、殺人事件があったんだけど、その殺人事件の横に、 あのレオン・ディカプリオとあのブラピが住んでいたら、あのそのヒッピーたちをぶち殺していたんじゃないかっていう妄想だし、ヒットラーをぶち殺してたんじゃないかだし、うんうん、あのね、あのなんだっけ、黒人のあの映画、
ジャンゴ、
あ、ジャンゴもあのまあちょっとあれは別に有名人とか出てくるわけじゃないけど、まあそういう黒人のあの、うん、カーボーイがいたらみたいな話よね、殺し屋がいたらみたいな、
そうですね、なんですけど、南北戦争とかの時代とかなんです
よね、そうそうそうね、ジャンゴはなんか、まあ、結構黒人の人に怒られたりしてたもんね。
あ、そうですね、当時なんかちょっと怒られてた気がしますね。
そうそうそう、でなんかやっぱりこの3作は意外と受けたよねってタランティーノの中でも、
うんうんうんうん、なんかまあこう再評価じゃないですけど、やっぱりタランティーノ面白いんだみたいな評価だったような印象ですよね。
そうそう、だから最近の中ではだからヘイトフルエイトがちょっと弱かったんだよね。
ありましたね。ヘイトフルエイトがワンスアポンの前でした、ね。
ワンスアポンの前。うん。ちょっと、ちょっと探偵ものというか、はい、あの、密室劇やったんだよね。あの、うんうん、雪山の密室劇でね。うん。
まあ、そうです、そうですわ。はいはい。
なんか、まあ、ジョイベルも出るしいいんだけど、ジョイベル好きなだけかよっていうか。まあ、ジョイベル大体出てんだけどね。まあキルビルもさ、ちょっと問題作ではあるからさ、まあ、受けたけど。
そうですね。まあ、うん、日本では受けた感じしますけどね、キルビル。
なんか、まあ、でも2部にする必要はなかったかな、みたいなのあるよね。
うんうんうん。で、1で十分な気はしますよね。1にまとめてた気が。
うん。で、まあ、1作目のレザーボアドックスは、まあ、本当に、若きタランティーノがやりたいことやったんだなって感じもするし、でもレザボアドックスからのパルプフィクションの成長の仕方えぐいよねみたいなあるよね。
ああ、確かにそうですよね。もう一気にその大御所が作った映画みたいになりましたよね、パルプフィクションで。こう
パルプフィクションのさ、なんかみんないろいろいろんな点褒めるけど、パルプフィクションのすごいところってすごい映画を見てる気持ちになるってとこだよね。なんか本当に大監督が撮ったような画質なんだな、うんうんうん、はいはい、質感がめちゃくちゃ高いんだよね。
確かに、だってレザーパードックスは、うん、まあ、僕レザーパードックスももちろん好きですけど、
うん、
やっぱちょっとドラマというか、なんていうんですか、その大掛かりな映画って感じじゃないですもんね。
なんかまあストーリー的にもやや荒いしね。だからまあなんか、
うん、
まあもちろんあれが一作目っていうのはすげえんだけど、まあでも、うん、でも
大学からの時に作った元ネタをとかですよね。
そうそう、なん、まあ、なんかバイト、なんかしかもバイトの店員とかだもんね、タランティーノもね、あのビデオ屋さん
ね。そうですね。ご自身で確かレザーバードックス自分で、うん、演じて、それそのテープかビデオ見せてとかですよね。なんか、
うん、でも出てる人とんでもねえんだよな。な
そうですよね。
ハーベイ書いてるティム・ロスとかでしょ。あの、ブシェミがね、なんか、ブシェミが逆に珍しくちょっと男前っぽい役で出てるよね。
あ、そうですね。ブシェミめっちゃかっこいい役ですよね、
うん、
あれで。
うん。なんかブシェミのと、あの時のブシェミってまだちょっとブシェミ度が薄いよね。いや、なんかちょっと、ちょっとイケメン感あるよね、ブシェミって。
ブシェミ度薄い。まあ、あのブシェミがだって、ワンピースの多分サンジでしょ、あの時のブシェミあたり。
ああ、そうなのか。
確かそうじゃなかったかな。うん。
ピンクだ
よね。ちょっとだからイケメン寄りですよね、やっぱ。
ミスターピンクだよね、確かね。うん。
うん。金髪ブロンドヘアのちょっとニヒルなイケメンというか、ね、
そうイケメンなんだよな、イケメンなんだよな、うん、でもブシェミってその後全然イケメンじゃなくなっていくからさ、
ちょっとファニーというか、なんていうか癖のあるいい役者になってきますよね、うん、
チップ払わない役だよな、あのレザボアでは。
あ、そうそうそうそう、いやチップ払わない主義だ、あのやつね。
ブシェミはなんかやっぱりファーゴとか、ファーゴはものすごい好きな映画だからさ、ファーゴ好き嫌い分かれるけどさ、
はいはいはい。
ファーゴは俺やっぱブシェミだ。ピーター・ストーメアっていうあの役者さんをめちゃくちゃ好きだから。
うんうんうんうん。
ファーゴはもうすげえ好きなんだよね。
もうじゃあ、ファーゴはもう結構何度も見たいがって感じ
だ、ね。そう、だけど白石とかはファーゴとか全然なんだよね。 ファーゴは。
あ、白石監督。
うん、
へぇ、
でも、意外といる。ファーゴわかんないっていう人が結構いるし、言われりゃわかんない気もするっても思うんだよね。
公演兄弟作品がピンとこないみたいなことなんですかね。ファーゴ単体であんまりピンとこないですか。
いや、なんかあんまり来ないですね、みたいなのもちょっとわかったりするんだよな。俺もなんで、ファーゴはすごい好きなのかってわかんない。ミラーズクロッシングとかはさ、わかりやすいじゃない。
うんうんうん。
うん。でもファーゴとか。
でもファーゴ、僕もあの雰囲気好きですけどね。
あのね、俺、あんまり受けてないと思うんだけどさ、シリアスマン俺結構来たんだよな。
はははは。
見た？
見ました。
なんか、まあ、オチありきみたいな映画なんだけどさ。
うんうんうんうん。
まあいいか、別にネタバレしても。
まあまあ昔のですし、はい。
まあすごい、ちょっと身の回りでごたごたが起きるんよね。
うんうん。
こう、ちょっと、お兄さんが、ちょっとごたついたとか、息子がちょっと困ったことになったとか、そういうのをちょっとなんとかかんとか解決していくみたいな。その、ユダヤ人の人が解決していくっていうような、まあ、こじんまりとした話って、まあ、主人公がちょっとずるかったり、なんか頑張ったりして、なんとかしていって、で、なんとかなったってなって、最後、普通に健康診断受けたら、癌だったみたいなオチなんだよね。
うんうんうん。
なんか、あれ、妙に来たっていうかね、なんか、はぁ、ってなってるとこあるね。
まあなんか、そうですね。なんか最後そういうオチなんやみたいな映画でしたよね、うん、あれは。
その時はなんやねんと思ったんだけど、なんか後から結構来たなと。まあ圧倒的にノーカントリー面白いね、やっぱりね。
ノーカントリー面白いですね。
ノーカントリー面白い。ノーカントリーはほんと面白いね。
ねえ、面白い、うん。あれは何回も見てるもんな。
そう、そう。その後のやつもちょこちょこ見てるけど、やっぱノーカントリー以上のはないかな、うん、最近の何本かはあんまし好きじゃないかな。マクベスとか見てないけど。
ああ、うん、マクベス僕も見て、でもマクベスってしかも公演兄弟じゃないですよね。どっちかだけですよね。
あ、そうか。
うん、兄弟で作ってないんじゃなかったっけ。
なんか、ちょっと期待してみたやつが今一つだったのがあってさ、
はいはい、でもまあ、僕、それで言ったら、ノーカントリーの翌年なのかな、バーンアフターリーディングとかも好きなんですよ。うん、
ブラピだよね。
あれもすごい、はい、あれもブラピですけど、あれもすごい何回も見てまうけど、なんか、なんでしょうね、こう、むちゃくちゃおもろいエンタメではないんですけど、なんか見ちゃうというか。
あと、公演はそういうとこあるよね、なんか、ちょっとスカスというか。うん、ビックリボースキーとかの終わり方とかもさ、なんか、まあ、はっきり言って、初回見たらちょっとがっかりするオチなんだけどさ。え、終わりっていう。
そう、なんか、ここで終わりみたいな、映画館でそれこそ見たんですけど、あ、これがオチなんて毎回思うんですけど、
うん、
後に DVD 買ってやっぱまた見ちゃうみたいな。
それがいいんだよな、になれちゃうの。
そう、なんかこう気になる。
それはね。
また見ちゃう。
村上春樹風だよね、やっぱりね。こう。
なるほど。
そう、なんか、変なとこで終わるから、最初もうちょっと読みたかったとか、え、ここで終わるの、うん、とかになるんだけど、後から、すげえなんか、思っちゃうよね。思い返しちゃったりするよね。だから、はいはい、逆に言うと、初期の方のミラーズクロッシングとかは、普通によくできたギャング映画だけど、まあねっていうところあるよね。
うん、そうっすよね。なんかやっぱあと一人一人のキャラがなんかちょっと気になるように作られてるというか。
ミラーズクロッシングもブシェミだったよね、あれ。
でしたっけ。ああ、そうかも。
そうそう、ミンク。懐かしい。俺めちゃくちゃミラーズクロッシング結構見てるな。なんか別にそこまで一番好きな映画とかではないんだけど、なんか、
はいはいはい、
かけとくのに良かったんだろうな、当時。
ああ、なるほどね。
うん。なんか、バートン・ヒンクを何回もかけるって感じあんまないからさ。
なるほど。そうそ
う。でも今回はタランティーノ回だからタランティーノに戻るんだけど。
はい、はい。
いいよ、あの、こう、あの、YouTube とかで、あの、映画界とかやると全然回らねえからやらないけど、いいよ、こっちはもう鼻から回ってねえからよ。
なんだって OK さ。
そうそうそうそう。なんだっていいんだよ、こっちは別に。40分やろうか、50分やろうかよ。そう、でもやっぱり、
はい、
もう10本でやめるっつってるから、多分次で終わりなんだよな。年齢も60超えてきたから、なんかタランティーノやめちゃいそうな感じはあるよね、なんか。
まあね、でもほんまに、あの、Once Upon a Time in Hollywood でって、ちょっと雰囲気若い映画じゃないですか。
うん。
だからやっぱなんかそういうの撮れるの、やっぱすごいと思っちゃいますね、なんかタランティーノ。っていうのやっぱさすがだなというか。
そうね。なんか。
なんかやっぱあのおじさん若いなって思いながら見てました。変な感想ですけど。
うん。ブラッピもジジイなんだけど、やっぱりまだかっこよくて。
ねえ、もういいおじいちゃん、孫いてもおかしないぐらいのおじいちゃんですけど、あの若い子にちょっと手振る感じとか、全然若いイケメンっぽい演技で、ね、似合いますよね、あの人。
うん。あの、裸で屋根登るし。
なんか、
うん、やっぱタランティーノの暴力というか、ブラピの暴力というか、まあいいよね。やっぱりなんか。
いいですよね。わかります。やっぱ、ちょっとそういう匂いが、なんか、ヘラヘラしてるけど、ガーン殴ってきそうですもんね。気に食わんかったら。
あれはでも、なんか、わかってやってるような女をボッコボコにするところね。
いや、そうですよね。
本当だから、そのまあちょっといろいろあって家に入ってきた族をこうブラピが対なんか対峙するんだけど、その弾みで刺さっちゃうんだよね。しかも刺そうと思って刺したっていうよりはなんか刺さっちゃう感じで、こう腰にブラピの腰にナイフが刺さっちゃって、で刺した側と目が合った1秒後ぐらいに壁にボッコボコに叩きつけて、電話にボッコボコに叩きつけて、あの調理台のところにボッコボコに叩きつけてたら、ぷって見たら、あ、くちゃくちゃになって死んでるってなって、ポイって捨てて終わるんだけど、って。えぐいんだよな、音がね。ぐちゃ、ぐちゃ。
えぐい。
その後の、その前のね、農場での暴力とかもかなり、なんか、いいんだよ。いいよな、やっぱ暴力。
なんかだからやっぱ暴力にこう遠慮とかこうね、自制がない、ちゃんと暴力ですもんね。
そう、そこはだからたけしに近いような暴力って感じだよね。その、
うん、
銃撃戦とかそういうんじゃないよね。きれいな感じじゃないよね。あの、
はいはい。
007な感じじゃないよね。
日本でそれこそイケメン俳優が暴力ちょっと使う悪い男役やったら知れてますもんね。女の人に暴力する言うてもね。
うん。ここはやっぱりやればいいのにと思うけどな、やれるんだしな。
うん。うん。まあそう、ドラマの中やから全然やったらいいのにと思うけど、結構ね、あのあとしっかり犯罪者とか悪役ですっていう人じゃないと暴力しないとかありますよね、日本はね。
だからなんか全然ね、あの二宮君が一般女子をボッコボコにすればいいのにね。
いいのにと思いますけど、ほんまに。でもほんまブラピのあの、ね、普通にもう、暴力振るって決めてからのあの、もうブレーキない感じたまらないですよね。
うん、すごいよな、やっぱ。その前
に。ちょっとやりすぎ、やりすぎって見てて思いますもんね。
その前、だから最初に犬を噛ませて、ギャーって、もうチンポかまれてギャーと男が叫んでるのを見て、あの、襲いかかってきた女の顔面に思いっきり缶詰ぶつけるんだよな。
はいはいはいはい。
鼻が取れるぐらい、なんかな、そこまでなるっていうぐらいのぶつけ方して、その、すごいんだね。最後、あの、なんかわけわかんなくなって銃ぶっ放してる女に向かって、レオナルド・ディカプリオが火炎放射器で焼いて終わるんだよ。めちゃくちゃだよな。なんで家に火炎放射器あんだよって。あの、前振りはあったけど。
だからまあね、イングローリアルバスターズのグロさもそうなんですけど、そのタランティーノのほんまコントか映画館のギリギリぐらいの暴力ですよね、ほんまね。
そう、ただまあ、まあ、多分ほとんど紹介したけど、はい、俺結構好きだし何回も見てるのがね、ジャッキー・ブラウンなんだよね。
ああ、ジャッキー・ブラウンも、もう音楽から何から最高っすよ。
そうそう。
大好きです、僕も。
評価低めだけどね。よくできてるよね。
まあ、やっぱパルプフィクションがすごすぎて、みたいなんですよね。きっと評価低いのって。
ね、なんか黒人のでっかいおばちゃん主人公にしてるとかもね、面白いしね。
うん、面白い、あれ、わかる。
そう。あのよくできてるんだけどね、本当に。だからまあちょっとよくできすぎてるのかなっていうのはあるんだけど。
ああ、うん、あのマイケル・キートンがあの車のとこで女の人を犯してるのとかおもろいもんな。なんかアメリカってすごいとこなんやなって当時、うん、子供やったんでまだ学生やったんで見て思ったもんな。なん
かだからさ、
こんな感じなんやろなっていう。
あのロバート・デ・ニーロがむちゃくちゃバカな役だったよね。
あ、そうそうそうそう
そうそうそう。だでもね、あれ違うんだよ。あれ、あの最初役者さん違ったんだよ。
え、あ、そうなんですか。
そう、シルベスタ・スタローンだったんだよ。
え、デニーロのところ。
そう、デニーロのところ、バカな部下。
こ
断られ
た。あ、でもまあなるほどな。スタローンって言われても確かに似合いそう、バカな役
だから。スタローンのが似合う役なんだよ。ああ、はい。
似合う、
はい、
似合う。うん、うん。
ちょっとやっぱデニーロ、顔が賢いんだよ。
そうですね。ちょっとインテリな雰囲気ありますよね、顔が。う
ん、だから役がすげえバカね、なんか何もできない役だから、なんかデニーロじゃないよなって感じなんだよね。だからそのデニーロを使ってんのがサミュエル・L・ジャクソンだから、なんか。
はいはいはい。
サミュエルよりデニーロがバカなんだっていうのはあんまり直感的にわかんないんだよね。
ああ、確かに確かに。なんかね、実はバカのふりしてるボスもありえそうな感じも似合いますもんね。
そう、それにあるし、まあその、それは、あの、全くの宇宙人が映画を見るんだったらいいんだけど、デニーロがそうであることを知っているからさ、やっぱりなんかね。
だからね、他のデニーロの作品もやっぱ頭入ってますからね、言うても。
でやっぱこれが、確かに、スタローンやったら、ちょっと、面白かったなと思うけど、スタローンもやっぱそこまでは嫌だったみたいね。
あ、そうなんだ。その、脚本的にというか、その、バカ役嫌で断ってるんだ。
まあ、主人公じゃないしね。
まあまあ、そうか、スタローンはそうか、主役やりたいか。なるほどね。
97年の段階で、その時、飛ぶ鳥を落とす勢いではあるとはいえ、クエンティン・タランティーノの映画でコメディやるかっていう、舐めやがっては出たかもね。
まだそこがやっぱだからグラピラやるじゃないですか、ちょっとした役でアホな役いくらでも。なんか
そうはね、ブラピーはやるけど、
スタローンはやらんか。
スタローンはやらんしな。でもやっぱあのさ、なんかこう、やっぱり頑張って売れた人だからさ、やっぱ、
そうですね、それは本当そうですね。
あの、そうそう、なんかやっぱり、あの、何度聞いてもひどいなと思うのはさ、あの、押井守がさ、あの、絶対認めないのな。あの、シルベスター・スタローンが、まあ、あの、ロッキーの脚本とか、脚本権持ってて、すごい、あの他の役者でその脚本を結構、まあ、まあまあの値段で何千万とかで買うよって言われたんだけど、売らなかったんだよね。で、
うんうん、
自分で撮ったからさ、すげえあれ金のない映画で、あの犬とかもあのロッキーの犬だし、あのポスターがさ、トランクする色と違ってるじゃんか、
うんうんうん、
でロッキーがあの俺のあれと違うじゃないかっていうシーンがあるんだけど、あれマジな発注ミスなんだよね。
あ、そうなの？
そうそう、マジな発注ミスなんだけど、それをワンシーンに入れて面白くしたっていうのとか、あと、
あ、なるほどね。
トレーニングしてる時にさ、果物投げてもらうじゃんか。
うんうん、ありますね、うん、はい。
あれマジなんだよ。あれダマで撮ってるから。
あ、じゃあ知らんと、そのそうそう、なんか走ってる兄ちゃんと思って投げてるんだ。
そうそうそうそうそう、だから、ガチのいいシーンだ、ね。だから、歩いてる人みんな別に普通に通行人なんだ。で、だから
本当に。演技でも何でもなくいいシーンが生まれたんだ。
そう、だから本当にあの、車にさ、普通の車、普通のセダンの車にカメラをさ、テープでしっつけて撮ってんだよ、あれ。
そうなんだ、なるほど。
そう、なんかそんな映画なのよあれって。それですげえ頑張って撮った映画なんだけど、押井守る曰く、いや、あんな筋肉ばかりそんなのできるわけねえじゃんっていうさ。
一刀両断したな
ぁ。かけるわけないじゃんっていうさ。
いや、書いたって言ってんだからもういいじゃない。
それラジオで言ってたもん。筋肉ばかりって。いや、そんなわけねえんだからさ。つっててさ、いやいや、いや、じゃあ書いてると思うよ。ちゅうかさ、当時のさ、シルベスター・ストローンにさ、代わりに書いてあげて、書いてあげる人がいないしさ。
あと、まあ、書いてあげてたらなんか出てきそうですしね、その人、うん、後に。
だから、当時のシルベスター・ストローンって、なんか本当に、本当にやばい状態だったからさ、その、支援してあげる。
この無名の売れない、あれでしょ？全然役ももらえないみたいなとこだったんでしょ？
そう、ポルノ出て、みたいな。で、犬も手放さなきゃいけないかもしれない、みたいな。うん、本当の極秘の30歳の、どうしようもない。だから、うん、だからこそロッキーがすごい、同じ境遇だからめっちゃ来るんだよね。あれ、本当売れてる人がやってたらもう全然違うからね、やっぱ。
うん。
まあ、なわけねえじゃん、ね。静かな、この、この、この陰湿、陰湿、じじ
い。死守るは、あれだな、もう。
いや、でも、やっぱ、俺は結構好きだからさ、あの、シルベスター・スタローンは。だから、なんとなくその、ジャッキー・ブラウンでそれは断るのは、なんとなくそうかなと思うんだし、思うし、なんか、ブラピが受けるのもわかるけど、ブラピが受けるから、スタローンも受けるもなんか違うかなって気もするんだよな。
まあまあまあ、そうですね。
なんか、ノムさんが一郎に投げさせないみたいな感じかな。古いね。野球わからん言うてたやないか。
ノムさんね。はいはい。
そうね。ブリジット・ホンダ出てたね。
ああ、なるほど。でも、タランティーナちょっと作品、特に、あれですね。
あれ、
デスプルーフを。
デスプルーフを、やっぱり、騙して見せていきたいよね。
今後も、その、なんか、泣ける映画見たいんですとか、その、三丁目の夕日みたいに感動する映画知りたいですって聞かれたときはもうぜひ、デスプルーフをみんなで。
いや、だからやっぱり、表紙とか、嘘の表紙とか作ってさ。
三丁目っていうやつを。
そうそうそう、なんか感動の、感動のストーリーみたいなのをさ、作ってさ、なんか、見せたいよね、やっぱり。時計仕掛けのオレンジスタイルで見せたいよね、やっぱり。
ちょっとね、女の子食いつきそうな、ちょっとオシャレな。
うん。あと全然関係ないけど、そのブリジット・フォンダはね、ケロッグ博士っていうさ、ケロッグってあるじゃん、食い物の。
うん。はい。
ケロッグ博士を映画にしてるんだけどさ、ケロッグ博士はアンソニー・ホプキンスがやってんだけど、
面白そう、それ。う
ん、まあ、そこまででもないんだけど、まあ、ジョン・キューザックとかが出ててるね。まあまあ、それなりの映画ではあるんだけど、それに、出てんだけど、それに出てるブリジット・フォンダはマジ綺麗。
ちょっと見てみよう。タイトルがケロッグ博士。
ケロッグ博士。
見てみよう。
そんな綺麗。英語のタイトルはケロッグ博士、全然入ってこないから、ケロッグ博士でやんないと出てこないけどね。
ああ、なるほど、なるほど。ドクターケロッグみたいなタイトルではないってことですね。
そう。でも、だから、それに出てくるブリジット・ホンダはマジ綺麗やったな。もうそこから、結構、フルヌードと出てね。
見よう、なんか。
うん、その後に、バックでやって、すぐ早く行って。うち殺されて。まあそこら辺はでもまあでもそうだよな。うん。確かにな。そうな。屈辱を感じるタイプと感じないタイプはあるよな、そこに。
まあね、そうですよね。
そうそうそう。
仕事だからっていうので行ける人もいますからね。
うん、なんデニーロはなんか、行けそうな気するもんな、なんとなくな。あと、あの、あのおっさんも行けるよな、あの、ヒゲの、なんだっけ、何の映画でも出る人。
何の映画でも出る人？
うん、なんだっけな、何の映画でも出る人いるやんか。頭が骸骨の映画に出てるのしか思い浮かばないけれど。
え？頭、ニコラス・ケイジ？
ニコラス・ケイジ、ニコラス・ケイジ。
ああ、ニコラス・ケイジね。確かにニコラス・ケイジも選ばんっぽいもんな。
あの人は、まあ、金稼ぐために何でも出るみたいなタイプだから、何でも出るよ、
ね。うん。なっちゃうけど、ちょい役だろうが何だろうが、まあ、主演ももちろんいっぱいやってるけど、何でもやりそう。
でもね、B 級作品でこれは全然ダメな作品だろうなと思って見ると面白いのあるんだよね。
ニコ
ラス・ケイジはね、結構ね、結構いいのあるよ。うん。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。対策以外はクソみたいなことは全然ないよ。
なるほど。
うん。いい映画いっぱいあるからね。
ニコラス・ケイジあるあるですね。
そうそうそう。とんでもない量出てるからさ。未だに。
でも確かにあの人仕事を量産してるイメージ。
だから失敗してるのは、だから、ウィリーズ・ワンダーランドってここでも紹介したけど、
はいはい。
どんなんかわけわかんない映画だけど、面白かったりとかするよ。結構。面白い映画ちょこちょこ出てるから。ニコラス・ケイジを全部見るとかも、は、意外と苦痛じゃなくいけるかも。
なるほど、なるほど。意外と楽しめるという。
そうだね。まあ、クソ映画界でしたね。
クソ映画界でしたね。はい、いや、僕は大事で、ね、村田さんのクソ映画界大好きなんで、またやりたいと思います。
うん、まあ、ツイートも跳ねないからね。やっぱ分かるよ。
では。
俺も分かる。